長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。私は今越路地域のもみじ園の中にある巴ヶ丘山荘に来ております。まあここ数日の冷え込みで紅葉が一気に進んだようで、今年も木々が綺麗に色づいております。今日は今が見頃のもみじ園と現在開催中のもみじ祭りについてお届けしたいと思います。本日お話を伺うのは越路もみじの会会長の広川敦さんです。今日はよろしくお願いします。
あ、広川です。よろしくお願いします。
このもみじ園内非常にきれいに整備されておりまして、来園者もこれ年々増えているというふうに聞いております。改めてこのもみじ園ご紹介いただきたいんですが。
はい、もみじ園はですね、明治29年頃、はい、神谷にお住まいのですね、高橋九郎さんという方の迎賓館としまして、建てられたものなんです。はい、キッチンはだいたい4000平方メートルぐらいで、はい、京都からもみじを持ってまいりまして、はい、それからこの山荘も、はい、お庭もですね、はい、全部京都からの庭師、職人さんを連れてきて作ったというふうに聞いております。
木々の種類、いろんな種類があるんですね。
そういうんです。新潟県にはないですね、はい、大もみじ、はい、それからいろはもみじ、はい、これは新潟県にないんですね、はい、それからですね、新潟県にもあります山もみじ、小葉うちわ、かえで等ですね、はい、全部でだいたい370本ぐらいですか、ここに置いてあります。
すごいです。そんな本数がここに植えられているということで、まあ、紅葉になりますと本当に迫力のあるこの色づきを楽しむことができるんですが、見頃がまあ種類が違うということで若干こうずれるんでしょうかね、見頃の時期が。
そうですね、まあ、でも11月のですね、はい、12、13の土日、はい、まあ、この辺がまあ一番の見頃だと思いますし、はい、まあ、急に風が吹きますとね、はいはいはい、去年みたいに一気に散ってしまいますんで、まあ、ぜひ今週中にはですね、お越しいただきたいと思います。
またただ雪がちょっとちらついた時のこのもみじ園もまたいいもんですよね。
そうですね、まあ、葉っぱが落ちた後もね、赤の絨毯になりまして、そこにちらっとこう雪なんか降りますとですね、はい、一瞬ですけどね、はい、雪がパッと舞ったような感じでですね、はい、これまたコントラスト素晴らしいですので、ぜひお越しいただきたいと思います。
ちなみにこういった情報は長岡市のホームページから、まあ、紅葉情報ということで確認もできるということなんですけども、広川さんの越路もみじの会というところなんですが、これはどういった活動をされているんでしょうか。
はい、このもみじの種をですね、はい、秋に取りまして、はい、種からプランターに植えて、はい、それを育てまして、はい、3年ぐらいするとですね、はい、ちょうどそうですね、5、60センチの丈になりますので、はい、それをポットに詰めて、このもみじ園の隣の、はい、越路中学校の新1年生、はい、まあ、入学祝いの記念樹として、約20数年、やっておりますので、はい、だいたい3700本ぐらいですね、はい、贈呈させていただいたような形になっております。
そういった学生の頃からもみじと親しみを持てるようなそんな活動ですよね。
そうですね、うん、まあ、昔はね、なんか記念樹、うん、なんかことがありましたね、記念樹を植えたりということがあったと思うんですけど、最近はちょっとねそういう形ないんですが、はい、まあ、これを機会に、まあ、もらったもみじが子どもたちが二十歳になった頃にはですね、もう相当大きくなってますんで、またそういうふうなことで、中学1年生の時もらったもみじ、俺のもみじ、私のもみじということでね、可愛がってもらえればと思っております。
越路地域ならではの取り組みかと思いますけども、広川さん、この園内での見頃の時期に行っている会としての活動、この園内でどんな活動があるんでしょうか。
観光協会の広報部としまして、まあ、ボランティアガイドと、はい、いうのをやっておりますんで、はい、まあ、今日私着てますこういう赤い、チョッキですね、ベストですか、はい、それを着て今だいたいメンバーが20数人いますけども、はい、まあ、それで交代交代でですね、はい、土日になりますと園内をご案内しているという形でございます。
は
い
は
い、
またちょっと小川のせせらぎが聞こえたんですけども、
いや昔ここはね、大きな池があったんですね、はい、でやはり少しでも昔の感じに戻そうということで、はい、今年その小川をですね、はい、今までちょっとこれ枯れたんですけども、水を通してもらいまして、はい、
そんな風に整備も進んで鑑賞しやすくなっている越路もみじ園、ぜひ皆さん見頃です。足を運びください。
旬ラジ長岡。
私たちが今いるこの巴ヶ丘山荘なんですけども、これは昨年の11月に国の登録有形文化財に登録されています。まあ、ここに座って見る眺めなんですけども、ここからの目線を考慮して、木々がこうレイアウトされてまして、木々が織りなす景色本当に素晴らしいんですが、これ考えられて植えられてるんですもんね。
そうですね、このモミジの間のね、この床の間あるでしょ、はいはい、この前に座って眺めていただくように、はい、できてるんですよ。で、廊下がですね、これ岩溝型といいまして、はい、まあ、京都二条城などもそうなんですけども、はい、庭を、左の方のこちらの真正面というふうにして、はい、庭を広く見ていただくような作りになっております、
はいは
い、というふうなことで、これ高さの迎賓館ですからね、お客様がここをもてなしして、ここで、眺めていただいたということなんですね、
は
い、
高台にあることでこの紅葉もみじの奥に見える、はい、見晴らし、
そうですね、
まあ、弥彦山も見えるんでしょうかね。
昔はね見えたそうですよ、はい、今だいぶ木が生い茂りましたんで見えませんけども、はい、年配の方からそういうふうに聞いておりますけども、はい、
そんな景観も魅力の一つかと思いますが、なんとこの私たちがいる、巴ヶ丘山荘、なかなか普段入れないんですけども、一般の方が、入れる機会があるということですね。
そうですね、明日、12日と13日ですね、はいはい、土日、はい、一般開放しております、
はい、
12日はですね、はい、午後の1時から、はい、3時まで、
はい、
和楽器の演奏会ありまして、
はいはい、
まあ、その後皆さん入っていただけるようになりますし、
はい、
それから13日も、午後の1時から6時まで、
はい、
一般開放になっております、
はい、
両日ともですね、長岡大学の高橋ゼミさんが、高橋九郎さんの生誕165周年、
はい、
記念事業として、
はい、
いろんな資料30数点ですね、昔の資料を揃えて、また学生さんが説明してくださいますので、はい、ぜひその説明も聞いていただきたいと思います。
ぜひ12日土曜日一般開放時間が午後3時から午後6時、13日日曜日が一般開放時間が午後1時から午後6時となりますので、これはなかなか貴重な機会です、ぜひこの中に入っていただいて、山荘の中からこの紅葉を楽しんでいただければと思います。
純ラジ長岡、
ちょうどこのもみじ祭り開催中には夕暮れから夜の9時までなんとこのもみじライトアップされているということなんですね。
そうですね、だいたい4時半ごろから9時までライトアップしております、
はいはい、
このライトアップをめがけてくるお客さんも意外と多いんですね。
そうですね、天気がいいとね、
はい、
多くの方がお越しいただいてますけども、はい、まあ昼間も合わせてね、
はい、
この1ヶ月だいたい6万人ぐらい来ていただいてますね。
ですね、それだけの方が見られるということで、まあ、県内外さまざまですね、
まあ、遠くはね大阪、はい、それから東京、横浜、はい、千葉、はい、福島、仙台、まあ、本当に方々からですね、お越しいただいてますけども、はい、
そしてこのライトアップと同時に開催されているのがもみじ祭りということなんですが、これが11月の20日まで開催ということなんですけども、この中では同じ会期でもみじの茶屋、これも恒例ですね。
そうですね、まあ、地元の、ね、特産品などを、まあ、販売しております、
はい、
この中ではそこで受付してガイドなども行ってるんですよね。
そうですね、土日はね我々ボランティアガイドが手分けして出ておりますので、はい、ぜひお声掛けいただきたいと思います、はい、
そして今回初企画の何か我々にとっても嬉しいような企画があるんですね、これが。
そうですね、ちょい飲みねどころ成婚というものをですね、やっております。寒いですからね、ちょっとまあ、はい、おかん酒などあるいは牛串だとか、そうですね、豚汁だとかですね、用意しておりますんで、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、
この贅沢な景色、ライトアップされたもみじを楽しみながら熱燗でキュッとなんで、これもうお酒進んじゃいますね、これは。
そうですね、ライトアップの頃はねだいぶ気温が下がりますんで、やはり燗酒がちょうどいいですね、はい、中から温めないと。
また美味しいお酒が出ますから、
ね、そうですね、はい、地元のお酒が出ますんで、はい、
この成婚なんですけども、実は今日明日なんですか。
そうですね、
どうのもうあと2日間限りで、この後午後6時から から午後8時、午後6時から午後8時まで営業ということなんですが、ぜひ皆さん美味しいお酒、そして食べ物を食べながらこのもみじ楽しんでいただければと思います。それ以外にも今後の予定の中でイベントが予定されてるんですけども、ご紹介いただいてよろしいでしょうか。
この18日になりますけども、はい、まあ、午後の多分2時頃から2時間ぐらいだと思いますが、はい、越路隣にありますね、越路中学校の3年生がこの園内を、はい、案内してくれるという企画になっておりますんで、私のようなガイドよりもね、とっても可愛いお子さんがねガイドしてくれますんで、すごく楽しいと思いますんで、ぜひ、お越しいただきたいと思います。
違う楽しみ方ができるかもしれません。そして同じく越路中学校の皆さんによるコンサートが開催予定されてるんですね。
そうですね、毎年行われてるんですが、はい、越路中学校の吹奏楽部による、はい、アウトドアコンサート、はい、これが行われます。はい、これこちらの方も可愛いですよ。
11月の20日日曜日の午後1時からということで、越路中学校吹奏楽部アウトドアコンサート、これもですね、庭園の中で聞くとまたこの音色が非常に優雅に聞こえて、また紅葉も一段と綺麗に見えるんでしょうね。
そうですね、この自然のね、いい雰囲気の中で演奏したり聞いたりというのがいいと思いますよ。
ぜひ足を運びいただければと思います。アクセスなんですけども、気になるところ、アクセスどんな風に来るのが一番便利なのか教えていただいていいですか。
そうですね、まあ、JR で来る方はね、来光寺駅を降りていただいてから、はい、まあ、歩いて大体15分ぐらいですけども、はい、駅を降りたらですね、はい、私どもはもみじの会で今年、設置しました、はい、もみじの鉢植えがありますので、それをたどってきてもらうと自動的にもみじに来るようになっております。
その鉢植えが案内になってるんです。
そうです、道しるべとしてね、今年ちょっとやりました、はい、
あとバスも手段ありますね。
そうですね、バスは長岡駅の大手口バス停から、はい、急行片貝経由小千谷駅ですか、はい、それに乗ると大光寺駅前に止まりますので、はい、駅から同じような感じで来てもらえればと思います。
あと、まあ、近くに自動車の場合はスマートインターチェンジがありますね。
そうですね、はい、いや便利になりましたわ、はい、スマートインターチェンジができまして、はい、もう降りるとすぐもみじ園こっちというふうに出ておりますので、はいはい、5分もかからないで着くと思いますよ、はい、
長岡南越路スマートインターチェンジからだいたい約5分ぐらいです。こちらもみじ園駐車場もあるんですね。
あります、中学校の隣にね、250台ぐらい、はい、大きな駐車場ありますんで、はい、まあ、ちょっともみじまでは距離ありますけども、はい、そこに置いて歩いてきていただきたいと思います。
ただしお酒を飲む方は運転しないように公共交通機関を利用してくださいということです。最後になるんですけども、広川さん、ちょうど今週あたり見頃です。PR ということで皆さん来てくださいねということでお願いしたいんですが、メッセージを。
はい、今年は地域の宝磨きの事業の一つに、もみじ園のね、四季のフォトコンテストのやってるんですよ。締め切りが11月の30日でございますので、はい、まあ、公園内ね拝見しますと、ずいぶんいいカメラ持ってね撮ってる方多いですんで、はい、ぜひ応募していただきたいと。それからですね、これ毎年ね、やってますけども、弥彦、それから柏崎ですね、もみじ園とサンプラリーやっておりまして、豪華商品が当たりますんで、はい、こちらの方も応募していただきたいと思います。はい、ぜひ綺麗なもみじ園にお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。今回お話を伺いましたのは越路もみじの会会長の広川敦さんでした。今日はありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。
今日は越路地域のもみじ園の魅力について、越路もみじの会会長の広川敦さんにお話を伺いました。現在開催中のもみじ祭りについてのお問い合わせは長岡市越路支所産業建設課、電話番号 92-5903 92-5903 までお願いします。